く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今道さん、今回はどんなお話いただけますか？
はい、今日から3回にわたって原始反射のお話をしたく思います。
はい、原始反射、これ名前を聞いたことがあるような気もするんですが、具体的に教えていただけますか？
はい、はい、赤ちゃんがですね、1歳頃、歩き始める頃の時までに起こる、体に起こる反応のことなんですね。で、人間は大脳皮質が未熟なままに生まれてくるので、脳幹をね、一生懸命使って、生き残ることですね。はい、これを目的とした、反射的な動きのことを原始反射と言います。
だこう赤ちゃんなので意識しなくても、もう自然に動いてしまっていること、
そうですね。
何かの刺激によって出てしまう動き、はい、
そうなんです。
ということなんですね。
そうです。
具体的にはどんな動きがありますか？
そうですね。音に過敏という摩耗反射とか、ハイハイをするときに押し寄りをフリフリするガラント反射とか、それから、手のひらに指を乗せるとギュッと握りしめてくるようなアーマー反射というのが、皆さんね、はい、よく赤ちゃんでね、見ることができる、観察することができる反射だと思います。
では、今回からその3回にわたって原始反射のことについて詳しくお伺いできるということなんですが、
はい。
水野さん、じゃあこの初回となる今回はどのお話いただけますか？
そうですね。初回は、音に過敏な摩耗反射を紹介したく思います。
はい。音に過敏な摩耗反射。
はい。
ですね。これは先ほどのお話の中から言うと、はい、音がするとちょっと泣いてしまうとか。
そうなんですね。
こういったものになりますね。
はい。はい、で、この摩耗反射というのは、実は、この音に過敏ということの他に、頭の位置が変わると、両手や両足をわーっと広げてですね、びっくりしたようなポーズをとって、はい、その後に体を縮めて、泣くっていう、こういうところがね、あの反応として出てくるんですね。はい。で、本来であれば、これはお誕生日後ですね、だいたい3、4ヶ月で、この過敏さというのはなくなっていくんですけれども、それが、大きくなってもまだ残っていることによってですね、それで、耳からの刺激に過敏に反応したりですね、目からの刺激に、過敏に反応したりするというふうなことが起きてしまうこともあるんですね。
この摩耗反射自体は自然に何もしなくても、こう、なくなっていってしまうことなんですね。
そうですね。音の中から、今自分に必要な音は何かなというのを赤ちゃんがきちっと自分の中で意識して、取捨選択ができるようになると消えていくわけなんですけれども、とてもお母様がね、こう静かな環境でお子様を育てていらっしゃると、ちょっとした物音とかね、こうカサカサするようなね、ビニールがカサカサするような音とか、そういったものにも過敏に反応してしまうなんていうことがあるんですね。
このじゃあ、摩耗反射が、もしこう、自然に消えていかないとなると、
はい。
どういったこの作用っていうのが出てくるわけですか？
そうですね。驚いた時に大きな声を出したりとか、かなりこう、ビクビクっとしたような状態とか、それから何かにね、こう、触っていないと安心できないとか、そういった、あとは背中をね、こう、丸める癖がある。とか、力の加減がうまくいかないとかね、こういったところに、なってくるかなと思います。はい。
え、これ、大人になっても残ってる方っていらっしゃるんですか？
いらっしゃいます、いらっしゃいます。はい、なので、例えば、小学生ぐらいだとしましょう。で、本来だったらね、3、4ヶ月で、これ統合されて亡くなっていくはずなんですけれども、授業中に先生の声に集中できなくて、近くのお友達がね、雑談してたりとか、ちょっとね、おしゃべりしてたりする声の方に集中してしまって、先生の声になかなか、注目することができないというふうな、こんな困りごとがあったり。で、大人になってからだと、例えばスーパーとかデパートのような、いろいろな、音や声がするような環境は、ちょっと苦手というふうなことが起きるんですね。
ということは、やっぱりこう、いろんな音から自分が聞きたい音だけを選べないっていう
そうなんです。その通
と
り
ころ
で
なん
す
ですね。
ね。どこに今集中したらいいのか、注目したらいいのか、というのがわからなかったり、自分の頭の位置が変わることで、体のバランスが整わなかったり、というふうなことが起きてくるんですね。
そうすると、その症状がある方っていうのは、ものすごくこう、生活のしづらさであったりとか、あともお子さんであると、授業に集中できないので、勉強わからないから、学校嫌だっていうふう
そう
に
ですね。
なってしまうこともあ
そう
り
いう
ま
こ
す
と
よ
が、
ね。
よくありますね。で、反対にその利点を活かして、例えば絶対音感とかですね。こう、ピアノのようなね、ああいった曲とかを、すぐに聴いただけで弾くことができるお子さんたちもいるんですね。でも、反対に人の話し声が全部音符で聞こえてしまうっていうね、そういうお子さんたちもいるので、そうですね。その辺もね、上手に調整しながらですね、気にならなくなるといいなというところです。
そうすると、この諸反射が、なくならずに残ってしまっている方たちっていうのは、何かこう対策とか対応の仕方っていうのはあるんですか？
そうなんですよ。これね、通常だと、過敏がありますね、と言って、子供たちだったら、こう、イヤーマフと言って、お耳にね、つける、ウォーマーみたいなものですね。ああいったものをつけているお子さんたちもいますけれども、お外に行くときとかに、そういった耳栓のようなものも、サポートにはなると思うんですけれども、最終的な、そうですね、こういったお困りごとの解消のためにおすすめの、マッサージがあるので、それをね、二つ紹介しようかなというふうに思います。
では早速お願いします。
そうですね。一つ目は、耳タブを両手の人差し指と親指でつまんでですね、優しく外側に広げるように引っ張ります。あんまり強くね、引っ張る必要はないんですね。つまんだ耳タブを外側にこう広げるように、上の方から下の方に向かってですね、広げてみてください。4、5回でいいと思うんですよ。そうすると、今集中すべき音というのがわかるかなと思います。
とても簡単でどこでもできますよね。
どこでもできますね。で、もしですね、この、諸反射がいっぱい出すぎてしまって、背中をこう丸めるというふうなね、背中が丸まってしまってる、お子様を、子育て中のね、方がいらしたり、しましたら、その時には、肩甲骨と肩甲骨の間にね、無限大のマークを書くようにしてアプローチをしてあげるといいかなと思います。で、大抵ね、このね、背中のところの筋肉がすごく硬くなってしまっていることが多いので、緊張が強い、ものをね、こうほぐすという意味でも、 ちょうど背中の真ん中のところに手を置いて、そこから右と左にこう円を描くように、無限大のマークを書いていただくと、背中のね、筋肉の張りとか緊張が和らぐかなというふうに思いますね。
この諸反射自体が、こう、例えば小学生ぐらいまで成長してしまった後からでも、こう、統合されるというか減っていくっていうのは、
そうな
可
ん
能
で
性
す
はあり
ね。
ますか？
感覚の過敏が和らぎますから、ぜひ、試してみてくださいね。どうしてもね、過敏さって素晴らしい面もあるんですね。そういう芸術性に富んだというね、素晴らしい面もあるんですけれど、やはりご本人にとってはすごく生きづらさにつながってしまっていますし、これによって注意力が散漫になりやすかったりとかですね。あと、耳のことというのは記憶とも関係するので、
そうなんです
こういっ
ね。
たね、記憶、特に短期記憶ですね。こういったところが、苦手意識があるお子さんにも、お耳のマッサージや背中を柔らかくするようなね、サポートをしてあげるといいと思います。
ということで今日はですね、原始反射の中から諸反射について詳しくお伺いをしてきましたが、今道さん、このことについても直接お伺いしたいっていう方いらっしゃるかと思います。
そうですね。電子反射講座を開催しておりますので、ぜひそちらへ足を運んでいただければと思います。
この講座の内容であったりとか、お問い合わせ先はどうしましょうか？
ホームページの方に、コースの概要を書いてありますので、ジニアスラブで、検索していただきますとありがたいです。
ということで、ぜひ興味のある方はアクセスをしてみてください。ということで、今道さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。